京都リバーサイドウォークローカルミックスウィーク、あれローカル、あれ京都リバーサイドウォークロウィークエンドローカルミックス、あ、だんだん分かんなくなってきた、失礼しました。はい、サガネッチがお届けしております。さあ、ここからは、フラットエージェンシーの協力でお送りいたします。リバー友のコーナーです。京都でですね活躍されている方に、いろんなお話を伺って、このリバーサイドのお友達になってもらおうということで、リバーサイドのお友達リバー友となっております。今日のゲストは今日も、お電話がつながっております。先ほどからご紹介しております、フードバンク京都の藤原純子さんです。藤原さん、
はい、
こんにちは。よろしくお願いいたします。今日なんかね、ゲストにお越しいただきたかったんですけど、こんな状況なのでですね、お電話でつながせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
でもさっきから私フードバンクフードバンクっていうふうに皆さんにお話ししているんですけど、このフードバンクっていうのは、どういうことをされているところなのか、まず教えていただけますか。
はい、一言で言うと、捨てられる運命の食材をこう支援が必要な人々に渡す活動をしているところと思います。
うん、じゃあさっき私がちらっとだけお話ししていただくことは間違ってなかったのかなと思うんですけど、こう、はい、食材をこう必要なところに届けていらっしゃる、で、まあ、集めてもいらっしゃるということですよね。
は
い、
そうですね。うんうん、はい、
捨てられる運命の食材っていうのは大体どういうものになるんですか。
そうですね、例えばスーパーマーケットだと、うん、ちょっとこう袋が汚れててもうお店には出せないとか、はい、あと食品メーカーさんだとちょっと工場でいっぱい作ったんだけれども、例えばちょっとうまくこうパッケージ袋詰めの時に綺麗な形にちょっとパッケージができなかったから、そのレーンで作った食材を全部こう売れないとかですね。
はい、そんな形になってるんですか。
はい、そうなんです。例えばこんにゃく定期的にいただいてるんですけれども、はい、こんにゃくにこう水が充填してますよね。はい、でそれがちょっと充填がちょっと不足だったら、そのレーンで作ったこんにゃくは全部捨てなくちゃいけないとか、そういういろんなありまして、それでちょっと分けていただいたりとか、あとしてますね。はい、
か、まあ確かに普段その商品を買う側の人間としてはきちんと管理されているっていうのはとってもありがたいことではあるんですけど、その分そういったところにこう、まあ、無駄というかもったいないというか、はい、本当だったらね、食べられるかもしれなかったものが、まあ商品には出せないっていうような形になっているってことなんですね。
はい、そうですね。はい、あと各ご家庭で、はい、ちょっといただき物でいただいたんだけれども、ちょっとうちでは食べなかったりとか、うんうん、量が多かったりして、ちょっとね老夫婦の方で自分たちでは食べれないからということで送っていただく方とか、はい、はい、あと農家さんでちょっといっぱい取れたんだけども、こんなにね、お店売れないので、ちょっとこう拭き取ってもらえませんかとか、例えば大根とか人参とかちょっと曲がってるので、はい、まっすぐじゃないとやっぱりお店には出せないので、受け取ってもらえますかとか。
なるほど、企画みたいなのがあるわけですね。
は
い、きっとね。
そうですね。はい、先日はちょっとごぼうとかの、まあ、ごぼうとかのこう本当に端っことか売れないので、はい、その端っこまだ食べれるんだけれども、店には出せないからっていうことで、ちょっとみんなで事務所で作業をしてきれいに掃除して、またパック詰めしてお渡ししたりとか、そういうこともしてますね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあそれは、はい、集められたものをそのまま持っていかれてるわけじゃなくて。
はい、あ、そうです。はい、
それなんかこう作業されるんですか。
あ、そうですね、事務所がありますので、はい、そこでいただいたのを全部こう集約してるんですね。でそこで例えばお野菜だったらきれいにちょっとしたりして、あと施設にお渡しするんだったら各家庭にお渡ししやすいように、それぞれ一家庭ずつビニールパックに入れたりとかして、はい、 いう作業もしたりしてます。
ああそうなんですか。
はい、は
い、いやじゃあいろんな作業ね、いろんな作業ですね、本当にこう集めてきたり、はい、それをまた、はい、ね、きれいに仕分けをして、でまたそれを配られるっていうことなんですよね。
はい、そうですね、はい、うん、
へえ、その届けられている先、はい、今まあねスーパーマーケットとか農家さんとかいろんな家庭とかいろいろあるというお話でしたけれども、はい、今度それを届けていらっしゃるのは どこに届けたりとかされてるんですか。
はい、その事情があってちょっと親とは暮らすことができない子どもたちが暮らしているところとか、あと DV 被害でちょっと避難されている方々の住むところが京都ありますので、そこにお配りしたりとか、あと京都でもちょっとホームレスの方おられるんで、ホームレスの方々に食物ね、食品をお分けしてる支援団体、団体があるので、
はい、
そこにお配りしたりとかですね、あと、はい、これはよく皆さんご存知だと思うんですけども、うん、子ども食堂さんですね、
うんうんうん、
はい、とかお渡ししてます。
子ども食堂さんって何、はい、だろう、有志の方だったりとかがそのいわゆるその、はい、なんていうんですかね、お商売で食堂されているということではなくて、
はい、
その食事をみんなでこう食べられるようにっていうことで子どもたち、子どもたちだけじゃないけど子どもたちとか、まあ、その親御さんもだったり、はい、いろんな人だったりとかっていうのがこう食べられるようなこう、はい、食べるスペースをこうやってらっしゃるのが子ども食堂さんっていう、そういう感じで大丈夫ですかね私の。
はい、そうですそうです、はい、大丈夫です、はい、
でその子ども食堂さんなどに、まあ、その提供として、まあ、もちろんそのフードバンクさんなので、はい、あれなんですよね、無料でお渡ししてる、お届けされてるということなんですよね。
そうです、はい、無料でお渡ししてます。
そうそう、今ね、はい、こうずっとその流れだけお話ししてましたけど、これ全て、はい、無料でっていうことなんですよね。
はい、そうですね、
無料で提供していただいたものを、はい、ボランティアでこうやって仕分けをされて、はい、でそれをまた無料で、はい、各所に提供されてるっていうことをされてるんですね。
はい、はい、そうです。
はあ、なるほど、でこれ今京都、はい、このフードバンク京都っていうふうにお話ししましたけれども、これは今京都での活動ですけど、はい、フードバンクはもう全国各地にあるっていうものになるん
ですか。そうですね、はい、だいたい今すごく増えてきてまして、
はい
はい、もう各都道府県には必ず1個ありますし、京都でも数箇所ありますし、すごく広がってますね。で、はい、横とのつながりも増えてきて、
はい、
例えばフードバンクではちょっと同じ京都にあるフードバンクがありまして、そこではちょっとお渡しするとか、ちょっとこの食品やったらないからフードバンク京都さんで配ってくれへんとかいう横のつながりもあったりします。
あ、はい、そうなんですね、いろいろ連携されてなさってるということなんですね。
はい、
そうです
ね、
はい、まあ、そういう各地にいろいろまあフードバンクさんがあるということなんですが、このフードバンク、はい、京都さん、京都のフードバンクさんの特徴っていうのは何かあるんですか。
あ、そうですね、特徴はまず自分たちの畑を持っているっていうことなんですね。はい、で畑は無償で貸してくださるすごくいい方がおられまして、
はい、
でそこでいろんなお野菜を育ててます。で農薬とか化学肥料一切使わなくて、まあ、できるだけその安全なお野菜を届けたいっていうもと、いろんなお野菜を育ててるんですね。はい、
あ、じゃあ実際にこう集めて来られたものだけじゃなくて、はい、ご自分たちで作った野菜も届けらってらっしゃるということなんですね。
はい、そうです、
すごいな、作ってね、育ててそれをまた届けるっていうのもすごいですね。
そうですね、はい、夏はすごく暑かったりするんですけど、
あ、
この間も、
はいはい、
夏野菜の植え付けとかをして、でそれを農作業を教えてくださるボランティアのそれも方が来られてまして、その先生の指導のもとに私たちがスタッフが行っていろいろさせてもらってて、でそこで取れた、例えばそれも野菜食べへんかった子どもたちが、はい、フードバンクの野菜はもうパクパク食べるねっていうことで、嬉しいお声をいただいたりとか、はい、とても嬉しく思っています。
ですよね、なんかそんな風に、ね、はい、もう言ってもらえたら本当に嬉しくなりますよね。
はい、
この前は何を植えられたんですか。
あ、この間はですね、はい、トマトと、はい、あのシシトウとかそういう夏野菜を、
夏野菜ですね、
はい、植えました。
はい、わ、それまたできるのが楽しみですよね。
はい、そうですね。はい、
で今こうやってあの藤原さんにずっとお話伺ってるんですけど、はい、藤原さんはもともと何かこういうフードバンクのようなそういうお仕事をされていた方なんですか？
あ、ではないんですけれども、はい、なんか困ってる人たちに少しでもか、はい、あの自分のなんか力がこう、ね、お役に立ちたいなと思いまして、で、ちょっと8年前ぐらいにちょっと大阪から京都に引っ越してきた時に、
そうなんですね、で、うんうん、
はい、インターネットで探してたところ、はい、こちらの方にたどり着いたっていう感じで、で、ホームページがちょっと素敵だったもので、ちょっとうちのスタッフにホームページとか上手に作るスタッフがいるもので、でそのことがで興味持って、で、はい、畑があるってことで書いてあったので、もう飛びついてすぐ電話したって感じですね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあちょっとこう、はい、ボランティア活動をやってみたいっていうことと、まあその畑に興味があるということ、
は
い、
そうです、
はい、でホームページ、確かにホームページ拝見したんですけど、なんか、はい、明るくてなんかすごく素敵ですよね。なんかこう、
はい、そうです、
温かい感じもするし、でそのホームページに惹かれて、はい、フードバンクの活動に参加されることにされた、はい、へー、あ、そうなんだ。なんか、はい、じゃあボランティアのその時にね、また違うところに目に留まってたら違うボランティアをされてたかもしれないということですもんね。
そうですね、はい、
じゃあフードバンクのこと自体はそのホームページでご覧になってということなので、あんまり詳しくはどういうことをされてるかとか、どういう状況だとかっていうことはそれまではご存じなかったっていうような感じなんですか？
そうですね、たまにこうテレビとかで拝見したことあったんですけど、うんうん、はい、あんまり詳しくは分からなかったんですね。
実際にそうやってフードバンク の、はい、ボランティアをされるようになっての、はい、まあ、目の当たりにね、いろんな現状をご覧になることになると思うんですけれども、いかがですかっていうのもすごいざっくりした質問になるんですけれども、はい、なんか どういう感想を持たれました、最初の頃は？
あ、そうですね、こんなに、ね、身近ではそういうのを皆さん感じないと思うんですけど、やっぱりこんなに、うん、緊急に支援が必要な方々がやっぱりね、数多くおられるんだなということですごく、うん、痛感してます。
ああ、そうなんですね。そう、なんかね、テレビだったりとかラジオだったりとか、いろんな情報としては知ってはいても、なんか、ちょっと遠いところのような勝手に気持ちがしてるんですけど、そうではない、ということなんですね。はい、
そうですね。で、新型コロナの影響ですごくやっぱりニーズも増えてきてまして。
そうなんですね。
はい、うんうん、まあ、行政さんを通じて緊急支援ということで個別に対応してるんですが、うん、今はちょっと直接当事者の方から、もう食べ物がないからちょっと苦しいからどうにかしてくれへんかいうことで、はい、直接連絡が入ることも多くなってきてます。
あ、そうなんですか。
はい、はい、
ちょっと想像以上でした、はい、なるほど。
そうですね、だからもうガスも止められている方もおられるので、ちょっと事務所の方でガスコンロとかも用意してたりとかして、そういう方々にはガスコンロともうすぐ食べれる食品を選んで持って行ったりしてますね。あと畑で育ったお野菜たちも持って行ってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱりこの緊急事態宣言が出たりとか、その新型コロナがこう、はい、だんだんこうね流行ってきたっていう状況の中、やっぱり増えてきてるっていうことなんですね。そういう困っていらっしゃる方、
増えてきてますね。
で、実際にその、ね、飲食店からこういろいろ支援を受けてらっしゃったりとかっていうこともあったのかもしれないですけど、今その、ね、飲食店の皆さんが頑張ってらっしゃって大変だっていうこともありますし、
そうですね、
ね、メーカーさんたちも今まで通りではないですし、スーパーマーケットも、ね、今まで通りな感じではないですものね。
はい、そうですね。はい、
そうなんだ。なんかちょっとついつい自分たちのことばっかり考えてますけれども、はい、なんかそれ以上にやっぱりもっと切実に困っていらっしゃる方が今もたくさん増えてきているという現状があるということなんですね。
はい、はい、そうですね、はい、
なんか私たちでも何かこう協力できるようなことって何かあるんですか？
はい、あ、 そうですね、こちらのラジオ流れてる北区では、
はい、
グルメシティ北山店っていうのがあるので、そちらの方で第3週の月曜日から日曜日までの1週間食品を入れていただくボックスを置かせていただいてるんですね。
あ、はい
はいはい、でそこにその辺の近くにお住まいの方に家でちょっと食べなくなっ宇宙では食べないなとか、ちょっと多くもらいすぎたわっていう食品をそのボックスに入れていただいて、でその後日に私たちが引き取りに行かせていただいてます。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、じゃあそのボックスっていうのは、はい、これは、はい、冷蔵とかではない。
そうなんですよ、はい、常温で保存できる食材に限らせていただいてますので。
あ、そうなんですね、はい、はい、例えばどういうものになりますか。
あ、はい、未開、封が開けられてないもの。
あ、はい、開封してたらダメなんですね、はい、もう、
そうですね、
全く、はい、サラピンっていうやつですね。はい、
はい、そうです、そうです、はい、はい、
新品で、
先ほど言った常温で保存、はい、常温で保存可能なものと、
はい、
あと賞味期限が明記されてるもの。
あ、そうか、はい、
はいはい、それがないとお渡しできないので、うん、やっぱ大事な食べ物になりますから、
はい、
それはきちっとこう書いてあるもの、
はい、
そしてその賞味期限が一応3ヶ月以上も残っているもの、
うん、
はい、それは何でかって言ったらちょっと集めて事務所で仕分け作業をしてお届けするっていうところでちょっとこう時間が必要ですので。
そうです
よね、はい、その辺でちょっと、はい、もう設けさせていただいてます、
うん、なんかね、賞味期限ギリギリのもの、まあお家では食べられるでしょうけど、はい、それをまたね、仕分けしていただいてお届けされてってなると、はい、もう賞味期限が切れちゃうっていうことも考えられるのでっていうことですよね、
はい、
余裕を持って3ヶ月以上期限がまだあるものということで限らせていらっしゃるっていうことなんですよね、
はい、そうですね、はい、
それは大事なことですよね。もらった方も安心してね食べたいですもんね。
そうですね、はい、で直接まあそこに持っていけない場合は事前にお電話いただいたら郵便で送っていただく、うちの事務所まで送っていただくっていうこともできますので。
はい、そうなんですね、
はいはい、
今こちらね私たちのラジオミックス京都の放送エリアとしては京都市北区上京区なので、はい、一番お近くかなっていうのが、はい、北区にあるグルメシティ北山店ですね、
はい、
こちらの方でボックスがあるということなんですけれども、
はいはい、
今これね、リスラジって言ってスマートフォンでアプリで聞いてくださってる方はいろんなところで聞いてくださってるかなと思いますので、もしかしたらお近くにそういった収集の場所があるかもしれませんし、また、はい、送っていただくということもできるかもしれませんので、そのあたりは、はい、ホームページか何かを拝見するとどこにあるかとかっていうのは分かりますかね。
あ、そうですね、ホームページに事務所の住所とか書かせていただいてますので、うん、そちらの方に見ていただいて、
はい、
はい、ご連絡ください。あと送っていただくときにはメールなりで事前にご連絡いただくとありがたいです。
そうですね、急に送られてきたらびっくりしちゃいますもんね、はいはい、
そうですね、
うん、はい、事前にちょっとご連絡をしてということですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました、ぜひですね、はい、フードバンク、カタカナでフードバンク京都ってつけると、どっちでもいいのかな、京都フードバンク、はい、でもどっちでも多分検索で出てくると思いますので、そちらのホームページをぜひご覧いただきたいと思います、はい、私たちのこのラジオミックス京都の、ホームページの方で私番組のまたこんなんでしたっていう記事を上げさせてもらってるんですけれども、そちらにもリンク貼らせていただこうと思いますので、はいはい、そちらからまた、はい、入っていただいてもいいかなと思います。
はい、ありがとうございます、
ね、ぜひね、なんか何かちょっとでもねできることがあれば協力していければななんていうふうに思っております。はい、
はい、
いや、まあ、あっという間になんかいろいろ詳しくは伺ってきてはいたんですけれども、藤原さんから何か最後に伝えたいこととかリスナーの皆さんへのメッセージなどがあればお願いいたします。
はい、こういうご時世でちょっとニーズが増えてきてますので、まあ、少しでも食材をくださるとありがたいです。あと緊急でそういうふうにお届けすることも増えてますので、うん、ご自身の車を使って配送しても OK よって言ってくださる方がおられれば、 すごく募集、大募集してます。よろしくお願いします。
そうですよね、スタッフの方もね、はい、こうやっていろいろお届け先も増えてきたりとかすると手が足らなくなりますもんね、はい、
そうですね、
はいはい、ぜひこの放送を聞いていただいて何かねちょっと私もお手伝いを実際にその活動をしてみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひボランティアスタッフとしてフードバンク京都さん の本のホームページご覧いただいてご連絡いただけたらと思います、はい。いや本当に全然知らないことを教えていただいてありがとうございました。なんか、ね、
こちらこそありがとうございました。
なんか情報だけ聞いて知っているようなつもりで言いましたけど、やっぱり今余計大変なんだというのが本当によく分かりました。お忙しい中、お話聞かせていただいてありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
今日、リバ友にご出演いただきましたのは、フードバンク京都の藤原純子さん、お話を伺いました。この時間はフラットエージェンシーの協力でお送りいたしました。